皆さんおはようございます、それでは時間になりましたので、礼拝を始めてまいりたいと思います、2016年4月17日、主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日の第二礼拝を始めてまいりたいと思います、それでは総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。愛する天の父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。この朝もこのただ中に、この礼拝の真ん中に主が深くご臨在してくださっていることをありがとうございます。そのご臨在しておられる主が、どうか集われたお一人一人に必要な力を与えてくださり、言葉を与えてくださり祝福してくださいますよう心からお願いいたします。またオンラインで礼拝しておられるお一人お一人のうちにも、主が等しく望んでくださり、同じ祝福を持って導いてくださいますよう、主を心からお願いいたします。私たちは主をあなたに期待いたします。はじめにあたり、この祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝の拍手を持って礼拝を始めてまいりましょう。ハレルヤ。感謝いたします。それでは3秒持って礼拝を始めてまいりたいと思います。お願いいたします。
おはようございます。それでは今日も喜びを持って神様に礼拝を捧げていきたいと思います。お立ちになる方はどうぞお立ちください。主を賛美してまいりましょう。 騒がせてはなりません。どのような時であってもあなた方の感謝と賛美の声を上げ続けていきなさい。どんなに風が打ちつけ、また嵐が吹こうとも、あなた方の感謝と賛美の手を上げてはなりません。私にしっかりと目をとどめ、目をくくりつけ、感謝と賛美の声を上げ続けていきなさい。そこに神の技が始まると主張されます。
多くの傷んだ人々にとってあなた方は希望であり、また私自身があなた方を通して希望であることを人々は知ると主を教えます。私は賛美隊の働きを通し、このインターネットの働きを通し、また私はあなた方自身を通して、私は私の皆の力、 私の栄光、私の御業を表していくと主を恐れます。
この場所からこの神の業が始まっていくと主を恐れます。この礼拝の中の中でこの場所において癒しを与え、奇跡を与え、主栄光を表そう。インターネットを通じて、オンラインを通して、その先々へと多くの人々へと向かって、私は癒しを与え、奇跡を表していこう。私はこの場所から御業を表していこうと主をされます。それではもう一曲賛美を捧げたいと思います。29番。続きまして礼拝を豊かに導いてください。感謝してイエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
感謝いたします。それでは、礼拝の中で神様と交わるお祈りの時を持ちてまいりたいと思います。お一人お一人で、主と交わってですね、お祈りしていただきたいと思います。よろしくお願いします。お一人お一人の祈りを聞いてくださったことありがとうございます。この時を感謝してイエスキリストの名によって祈ります。アメ。感謝いたします。それでは主の祈りを共にお祈りしてまいりたいと思います。お慣れになっていない方は前方左手のスクリーンをご覧になって共に主の祈りをお祈りしてまいりましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメ。感謝いたします。それでは、主の御体と父親に預かる聖餐式の時を持ちてまいりたいと思います。伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いします。
はい、イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と父親に預かる十字架の死を告げさせる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は 共に聖餐に預かっていきたいというふうに思います。御礼をされている方で聖餐のご用になる方は共に聖餐にお預かりください。ない方はですね、ぜひ次回からは聖餐のご用意されて教会の祝福に聖餐を通して預かっていきたいと思います。それでは、聖餐のためにお祈りをしたいと思います。愛する天の様、この聖餐主の時をありがとうございます。どうこのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてください。それを受け取る信仰を与えてください。この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たち一人に与えてください。オンラインされている方々は用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてください。それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みを受けられるように、オンラインされている方々に聖霊から来る悔やみを一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様に何をお願いいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔やみの時をお一人一人でお持ちしたいと思います。しばらくの間悔やみの時をお持ちましょう。主様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお加えいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。するとイエスは裏切ろうと、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。 取って食べなさい、これは私の体です。一緒に体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を捧げた後、こう言って彼らの渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天皇と様、聖餐の恵みをありがとうございます。十字架によって罪が完全に許され、義とされ、神の子とされるというこの素晴らしい恵みをありがとうございます。どうぞこの週もこの恵みの中を主と共に歩み、主が用意してくださっている素晴らしい勝利と祝福を見ることができるように導いてください。特に熊本で被災された方々のように、神の特別な祝福を置いてくださって、神様の恵みが豊かに注がれていきますようにお願いいたします。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝いたします。その名前によってお祈りいたします。アメン。
感謝いたします。それでは聖餐の恵みに預かった後は、私たちから感謝の捧げ物の時を持ちてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、献金の時を持ちてまいりましょう。それでは献金の感謝のために司会者の方でお祈りさせていただきます。愛する天皇お父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。今日のこの献金の時を心からありがとうございます。あなたが日々私たちに与えてくださった本当にたくさんのもののうちから、今ほんの一部を感謝を持って喜んでお捧げしました。どうか主がこの捧げられたものを豊かに祝福し、始まったリバイバルの働きのために豊かに増し加え用いてくださいますように心からお願いいたします。また捧げられたお一人お一人がさらに多くのものを捧げる恵みに預かることができるように、お一人お一人の経済を祝福し、 健康を祝福し、あらゆる面で祝福してくださいますように主を心からお願いいたします。この献金の時を心から感謝します。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。それでは、本日 の、 特別賛美の時をお持ちしてまいりたいと思います。本日の特別賛美はオリベットですね。すいません、よろしくお願いします。
おはようございます、オリベットです。リバイバルを賛美させていただきます。
感謝いたします。素晴らしい特別賛美感謝いたします。それでは、本日の聖書箇所をですね、ご紹介をお読みしてまいりたいと思います。本日は、2箇所ございます。まず1箇所、ローマ人への手紙8章の26節から28節ですね。私と同じ第3版の聖書をお持ちの方は、新約聖書の302ページになります。古い方の第2版の方は277ページかと思います。ローマ人への手紙8章の26節から28節、まず、1箇所目、こちらの方をじゃあ司会者の方でお読みしたいと思います。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り清める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まずこちらが1箇所です。でもう1箇所はピリピ人への手紙、4章の4節ですね。こちらは、第3版を私と同じ第3版の方は387ページ、第2版の方は、355ページかと思います。ピリピ人への手紙4章の4節ですね。こちらもじゃあ司会者の方でお読みしたいと思います。ピリピ人の手紙4章の4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。感謝いたします。で本日は以上2箇所の箇所から伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます、こんにちは、こんばんは。よく知っているロマ書8章28節の御言葉なんですけれども、これとセットで語られるのはここに書いてある第三の記の手紙の1章5章16、17章のいつも喜んで祈りなさい、耐えて祈りなさい、すべてのことにして感謝しなさいという、これはいつもセットで言われるんですけども、今日はその中でも特に喜びなさいということに神様がグレートジョイと言われたんですね。目を留めながらこのロマ書の8章の方を見ていきたいと思います。28節がいつもクローズアップされるんですけども、その前の26、27も目を留めながら今日学んでいきたいというふうに思っています。はい、それでは賛美をしていきたいと思います。ありがとう。そっちはマイクがいいんだよ。それでは、ですね、神様に向かって賛美をしていきたいというふうに思います。お立ちない方はどうぞお立ちください。心から主を礼拝しましょう。じゃあお願いします。主よ深い口から私はあなたを呼び求めます。主よ私の 声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは一人恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさに誠に、夜回りが夜明けを待つのにあさって主を待ちます。伝えるよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。ハレルヤ。13番聖霊の丘で。教会に集ってみんなで主の言葉の成就は、すると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされてリバイバルの時が来た。聖霊の風響け、教会に集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就は、すると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いの実が結ぶとき、天で喜びあふれる、天で喜びが満ちる。聖霊の風響け。ありがとう。私の罪のためにイエスは十字架にかかられた。 主の打たれた傷により私は癒された十字架の愛十字架の許し十字架の恵み受けて今歩き出すもう一度私の罪のためかられた主の打たれた傷により私は癒された十字架の愛十字架の他の恵み受けて今歩き出す十字架の愛十字架の愛十字架の許し十字架の恵み受けて今歩き出す今歩き出す主の愛を受けて愛を受けて主の恵みを受けてあなたに仕えます命のある限り主の愛主の恵みを受けて私のすべて御手に委ねますどこまでも主は許されたどこまでも主は愛されたその十字架の恵みの中で今立ち上がる信仰を与えたまえ与えたまえこの地にリバイバルを与えてくださった信仰信仰与えたまえ祈り与えたまえこの地にリバイバルを与えてくださった えてくださった。私の思いはあなたの思いよりもはるかに高いと主は仰せられます。憶測や推測で私の心を測ってはいけません。あなたの経験とキャリアだけで判断してはいけません。あなたの心をニュートラルにして真実に私に聞きなさい。私に心を向け、私の心を求めていきなさい。私の心はあなたの思いよりもはるかに高い。その私の高い心をあなたが聞く鍵は、あなたの心が永遠に向かうことです。あなたの目を永遠に向け、あなたの心を永遠に向けるとき、私の導きがはっきりとあなたの心の中に分かるでしょう。それはこの地上で豊かな勝利を見るため、この地上で最も大切なものを受けていくためであると知られます。目に見えるものは崩れていきます。目に見えるものは永遠に残りません。愛する子よ、永遠に残るもののために心を使い、思いを使いなさい。その時あなたは真実な勝利を見ていくであろうと称されます。後の日になって激しいすることのないように、深い後悔をすることのないように、永遠に目を向けて歩んでいきなさいと主は仰せられます。私は地を揺り動かしました。あなた方の霊の目を覚ましなさい。そして永遠のために心を定めて、あなたの人生を用いていきなさい。後の日になってあなたは非常に深い喜びと勝利を見るであろうと主は仰せられます。白馬。主イエスキリストの皆を心から褒めてたえます。イエスキリストご自身が豊かなご臨在を持って飲んでくださっていることをありがとうございます。聖霊様の深いご臨在をありがとうございます。三密体の誠の神様が今日もここに豊かにご臨在してくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。また集われたお一人一人を心から感謝いたします。オンラインで礼拝されている方々をありがとうございます。 また熊本でもオンラインはつながっているでしょうか。オンラインされている方々ありがとうございます。特別な恵みを持って臨んでください。今から御言葉に行きますけれども、聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、御言葉を持って私の信仰を養い、育み立て上げ、豊かに導いてくださり、あなたが用意されている素晴らしい祝福と勝利を共にていくことができるように豊かに導いてください。この礼拝に必要な礼を与えを持って、聖霊ご自身が豊かに語り、御言葉を解き明かしてください。主に期待いたします。語る者の雲も減り下ります。どうぞお語りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛してくださった、愛してくださって十字架にかかり3日目に終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。 ありがとう、こんにちは、おはようございます、こんばんは。先週はですね、ちょっと驚くようなことがありましたけれども、長崎にいてもですね、私28年長崎に来て買ったんですけれども、私の記憶では最も激しく揺れた地震だったというふうに思いますけれども、長崎でさえ育ったんですけど、熊本はちょっと阪神大震災に勝るぐらいなマグニチュードだったということですけれども、ちょっと、篠塚クリスチャンセンターの方々にはですね、聞きまして、最初ダビデ村上牧師たちは最初小学校に行ってて、そして、車で寝泊まりしていたということですね。今も寝泊まりは車でしてみたいんですけど、家の中はちょっとぐちゃぐちゃでですね、今日もちょっとダビデ牧師は人吉まで行けなかったんで、デボラさんが人吉の方の礼拝をして、奥さんですね、でご主人は今熊本で仕事してるんですけども行けなかったんで、長崎教会のオンラインをですね、妹さんが長崎教会のオンライン会なんで、その車の中で一緒に見たと言ってましたね。だから、あとオンライン会の方が2人いらっしゃるんですけども、その方の1人は大学のなんかところに避難してて、もう1人は小学校だと言っておられました。でやっぱりみんな車で生活してるということを言ってましたね。だから家の中もむちゃくちゃらしいですね。でその益城町のところにね、益城町なのかどうかありませんけど、益城インターから降りてすぐのところが今熊本のエリシャ牧師のお家なんですね。引っ越されたんで、あそこが益城町なのかどうかありませんけど、益城町降りてすぐのところですね。こっち側が益城町になるから、もしかしたら熊本市なのかもしれませんが、ちょっときちっと知らないけど、とにかく益城からすぐ降りてすぐのところなんですね。で立ってられなかったそうですね。で全てお茶碗降りてもうむちゃくちゃになって、もう家の中むちゃくちゃだそうですね。で今はグランメッセっていうところがあるんですけど、熊本ってあるんですけど、そこで正解したりすることもあるんですけど、そこにいてですね、でなんか中にいたら危険だということで一旦出たと言ってましたけど、その後どうなったかしませんが、ちょっとそういう状況で皆さん、みんな命は大丈夫なんですけども、ダビデ牧師はですね、人は大丈夫です、とにかく人は大丈夫です、感謝しますというメールが最初の返事だったんですね。だからちょっとそういう状況でした。で一応玄関のところに置いてますけれども、長崎教会でも、この後九州とか、おそらく篠塚全体でもあるでしょうけど、一応募金を募りますの でお金を持っていくか、何か物を買って持っていくか、水とか、ちょっとそれはこれから向こうと相談したいと思うんですけれども、ボランティアはすぐはちょっと来ないでくれって最初言ってましててね、もういいのかもしれませんけど、とにかくちょっと募金を集めますので、皆さんぜひですね、募金を集めて、それぞれお金がよかったらお金を持っていき、なんか物を買って持っていただければ物を買って持っていこうと思ってますので、皆さんのできるところで募金をしていただければと思います。あとは今オンラインの方、あともう一人ね、オンラインの兄弟がいますけども、その方も元気だったんですよ。最初両親と離れてね、連絡が取れなかったですけど、連絡が取れるようになってよかったなと思っています。あとはですね、八代のフェイス松本牧師も無事だということですね。あと大牟田の伊藤牧師は玉名でやってたんですけども、玉名は昨日入院してる方のところ訪問して大丈夫だったということで、よかったなと思っています。でちょっとすごいなということを思います。で九州はですね、東日本大震災の時もですね、確かに将棋だったと思うんですけど、あまり地震と関係なかったんでですね、備蓄してる人はあまりいなかったと思うんですね。中にいるでしょうけど、聞いてみましょうかね。備蓄してた人、大事だから一人だけいたんですね。やっぱりね、いないですね。ね、でも東京とか向こうはもう備蓄してますし、月に1回教会として避難訓練を、地震に備えての避難訓練を月に1回今でもやってますね。でちゃんと備蓄をしてて、でもうだいぶ経ったらちゃんと備蓄の期限が切れたら買い替えて、そうやって常にやってるんですね、向こうはね。だからそれはもう東京だけじゃなくて、結構向こう東とか関西系もやってるんじゃないですかね。実は九州はやってないんですよね。星空来ましたね。ちょっとこれはね、なんか目を覚ましなさいっていうか、 警告を感じますけれども、まあ、ぜひ覚えて、ね、お祈りください。特に熊本のためには助けをしないといけないと思いますので、ぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。そして実際の助けもですね、祈るだけじゃなくて祈った上で実際の助けをしていく必要があると思います。それとですね、それは一つ先週はちょっと衝撃だったんですけれども、それとともに先週は久留米に行ってきたんですけれども、久留米に行ったらオンラインの方がね、久留米にオンラインの方が2人ぐらいいるんですけど、礼拝正解に来られて、それは久留米教会の正解なんですけど、久留米に来られまして、正解にちゃんとですね、献金をですね持って来られました。でそのずっと分ね、でちゃんとオンラインしてるんだなっていう感じだったんですね。だから、なんか嬉しかったですね。きちんとオンラインされてるんだなと思ってですね。でそして玉名にも行ってきたんですけども、玉名に行った時に、実はピースも連れて行ったんですね。というのはですね、殉教聖火の時にギフツが来た時に、まあ、ギフツがいくつか教会もあったんですけども、その時に、まあ、九州に招きたい教会ってことを言ったら、玉名教会、大牟田教会の伊藤牧師が、招きたいと言って、玉名教会とともに、玉名教会にある一人の姉妹がいらっしゃるんですね。ちょっと難病で今寝たきりの感じなんですね。光も起きれなくてね、いつも目にこうなんかこうなんて言いましょうね、アイマスクみたいなものを置いて、で光が入らないようにして寝てる感じなんですね。そういう方なんですけども、まあ、その方のうちに、招きたいホームですよね、家にね。で、まあ、今ギフトはすごく持ち上げてきたので、どうかなと思ったんですけど、まあ、彼が祈っていてそう導かれるのでどうでしょうかって言ったから、まあ、一応言ってみようということで、で、まあ、あとは直接交渉してくださいということで言ったら、まあ、ギフトがですね、主の導きを感じて言ってくださったんですね。私は感動いたしましたね。その人のお家だけなんですよ。その人と、まあ、その人の家族とちょっと友人を呼んでたんですけどね。でそしたら言ってましたね、ギフツがね、私が1年か2年前にですね言ったそうなんですね。これからすごく用いられるけど、どんなに大きく用いられたとしても、神に示されたら一人の人のためのところに行って、そこで歌える心を絶対失うなよって言ったんですって。私が言った人は忘れたんですけどそれで木原牧師に言われてましたから、導きを感じたんで行きましたって言ったけど、すごく嬉しかったですね。で、すごく祝福されたんです。すごく祝福されたんですね。で、それでそれを聞いた時に、ああ、ピースも連れた方がいいかなって私は思ったんですけど、実はですね、その方はピースが来るように祈ってたんですって、ご主人と一緒に。というのは風の響きの歌手があるじゃないですか。あれを聞いた時に、全然ピースしないでね、聞いた時にそのピースが歌った曲を何曲か聞いた時に、すごくその心、その賛美が心にこう触れたんです。で、あ、この人来てほしいなと思ったそうですね。で、まあ私はいろいろ知ってるからとか思うんですけど、清さを感じたんですって、ね、でそれですごい清さを感じて、で祈ってたそうですね。で、まあ伊藤牧師が、これはピースですよって言って、あ、そうですかって、ピースが喜びで私の子供だって知らなくてですね、あ、そうですかってことですね。で祈ったそうです。そしたら今回ピースが行くってことになってですね、ものすごい2人喜ばれたそうですね。で、祈りの答えとなったわけですよね。で、まあ喜びも、そのなんか本人は清さを求めてブログに書いてましたけども、一番嬉しい言葉だったそうですね。清さを感じるというのはね、だから本当に神様のなんか愛を感じます。で、実際行きました。玉名でまずコンサートしてから、ミニコンサートしてから行ったんですけども、そんなに調子よくなかったんじゃないかと思うんですけども、そのピースは、ただ神様がいる限りを歌った時にですね、ものすごい主が臨んだんですね。知ってらっしゃる方も言ってますけど、まあ、古い歌なんですけど、神様がいる限り僕の心は温かいって ね、なんか、なんだっけ、許してくれたのに僕は許せなかったって歌詞なんですよ。で、結構これご年配の方に受けるんですけど、すんごいすんごいのとまれてね、ほとんどみんな泣いてまして、私もその時ね、こうすんごい腕が与えてるなと思ったんですけど、すごく聖霊がのとまれたコンサートになったんですね。で、まあ、その後ちょうどそれが山田ゴスペルクラブの CD に入ってるので、小学生の時だったので、でピースの CD と山田ゴスペルクラブの5枚ずつ買ってくださって、でよかったんですけども、本当に行ってよかったなと思います。で、まあ、私はその後お祈りして帰ってたんですけど、まあ、B がですね、お礼を込めてその方と握手したらですね、その方はボロボロ泣いてたんですね。で、まあ、B ちゃんも泣いておりまして、その方がそして一曲だけどうしても歌いたいと歌い出したのがさっきの歌なんです。なんで、私の罪のために イエスは十字架にかかられたって、ね、でみんなね大声じゃなくて静かにですね賛美したんですけど、すごく深い臨在があったですね。でなんか本当に神様がなんかすごく導かれたなと思います。でどうぞ皆さんですね、たくさんの人の前でもいいし、たった一人でもいいし、すごいご年配の90代100歳の人でもいいし、赤ちゃんでもいいから、神がおっしゃるところに行ってください。で今すごく神様賛美隊と言われて、賛美隊というのは出ていくんですね。でもう賛美特別賛美の予選会はしません。出ていくチームだけを特別賛美してもらいます。うまいか下手かではありません。神が言われている賛美隊として、賛美隊に特別賛美してもらいますので、本当に出ていって主の導きに従って出ていって、路上でもいいし、老人ホームでもいいし、病院でもいいし、ね、JR の駅前でもいいし、どこでもいい。それはもう神の導きだから、多いか少ないかも年齢も関係ない。でも主の導きを通して出ていく賛美隊に特別賛美をしてもらうことにしますので、どうぞ皆さんね、賛美隊として立ってほしいなと思うんですね。すごくそれを感じました、ね、そのことをね、出来覚えてます。ですごくね、主が働かれてちょっと感動いたしました。で、やっぱり神様が、やっぱり賛美隊のことを言ってるんだなってことを強く思いますので、ぜひ皆さんですね、賛美隊として出て行ってほしいなというふうに思いますね。それで、ですね、今日の聖書の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、今日はロマ書の8章の28節の有名な御言葉のところですけども、その前からなんですけども、このロマ書の8章28節と、今日はいつも喜んでいなさいを開きましたけど、ここに書いてあるね、いつもこれがセットなんですね。いつも喜んでいなさい、耐えて祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていう、これがいつもセットで語られます。で何かというと、28節を先に説明すると、神様を愛する人、つまり、神様を本当に愛する人は従うから、神に従っていく人には、すなわち神の契約に従って召された人たちのためには、後で詳しく説明します ね、すべてのことが働いて益になる、祭典になる。だから私たちはすべてのことについて感謝をしていると。で神様にとって神の言葉に従うことだし、神が全部祝福に変えてくださるから、感謝していくときに益になるんですよということを、で今分からなくて向こうに素晴らしい結果があるんですよということを、言うわけですね。その通りなんです。その通りなんですけれども、今日はちょっと前からちょっと見てみたいんですね。で26節からいきますね。御霊も同じようにして弱い私を助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。ここは自分のことなんですね。で御霊というのは私のうちに住んでいる聖霊様が弱い私を助けてくださいますと書いてありますけれども、感謝していてね、感謝してすぐ技が起こることがあるわけですね。賛美しているとすぐ逆転が起こることがあるわけです。それは嬉しいわけです。でも先週かな、先々週も話しましたけど、感謝しても何も変わらなかったり、賛美をしても逆にますます悪くなったりすることがあるわけですよね。そういう時に私たちは賛美しているとなんかこう賛美が湿ってきたり、感謝してるんだけど感謝が疲れてきたり、感謝嫌なんじゃないんだけども、なんか感謝の言葉が出なくなってきたりすることってあると思うんですね。であんまり長く続くと理解できなかったり、あの人はこうなのにこの人はこうなのに、なんで自分はこうなんだろうと思ったりってことが起こると思うんですね。それはこの時なんですね。弱い私を助けてください。つまり本当にもう祈る力がなくなったり、感謝したくないわけじゃないんだけど感謝の言葉が出てこないような非常に弱さを感じる時、そういう時ですよね。そういう非常に弱さを感じる時に私たちはどうしたらいいかって言ったら、怖いですね、どのように祈ったらいいか分からないって、もう祈ることも出てこなくなることがあると。でもその時に御霊ご自身が異様もない深いうめきによって私のに問いなしてくださいと書いてあるんですね。つまり私たちの内側には聖霊が住んでおられるんですね。でその聖霊が異様もない深いうめきによって祈ってくれるって書いてあるんですね。で皆さんね、これは素晴らしいですね。聖霊が私のうちにあられるんですね、魂に出ると。でその聖霊が自分で祈るんじゃなくて、聖霊が私のために祈って、しかも深い埋めきって書いてあるんですよね。言いようもない深い埋めきによって言ってくださるって、もう本当に言いようもない深い埋めきっていうのは、言葉を書いて言えば、こう言葉にならないっていうか、もう本当に埋めきを持って祈ってくださるってことが書いてある。聖霊がでどう祈っていくかわからない時でも、聖霊様が私に祈ってくださるって書いてある。でこれはね、一番分かりやすいのは威厳で祈るというんですね。威厳で祈ると、威厳で神様が祈りを導いてくださる。そしてもちろんこれは最終的な威厳だけじゃなくて、私だったら日本語で、酒井牧師だったら英語でしょうけども、ね、本当に自分の理解できる、一番自分の気持ちがあられるその言葉でちゃんと主が祈りを導いてくれるということなんですけども、最初はどう言って祈って分からない、もう祈ることもなくなった時に、自分で祈れなくなった時に、 実はその時聖霊が私のために、私の地に住んでいる聖霊が私のために、あなたの地に住んでいる聖霊があなたのために深い埋めによって聖霊が祈ってくださるって書いてあるんですよね。これはねすごい希望なんですね。で、もう祈る言葉もない、祈る力もないってなったことないですかね。ない人はまだそこまで祈ってないんですねでもきっとあると思うんです、普通は。その時にそこで諦めるんじゃなくて、実はそこからがスタートなんですね。その時に本当に聖霊様が、うちに住んでる聖霊様が私のために祈ってくださるんですね。でこの祈りは答えられるんです。なぜか聖霊が祈る祈りだからです。で昔ですね、カンボジアに行ったルツマヤさんがですね、本当にこうなんかこうなんか圧迫を受けて苦しくなった時によく言っておられました。2つ、1つはね、もう本当に祈る力もない時ね、威厳で祈る、ね、もう本当に威厳で祈るっていうか、もう威厳でこうなんかこう祈るっていうか、もううめくように祈る、それを祈ってると30分ぐらいしてくると、ぐーっと祈りが上がってきて思うって、サタンよくもやってくれたわねってねでこう力が湧いてくるってね、で本当に祈りがこう引き上がってくるって。もう一つはね、聖書を読むとそれが起こるって言いました。最初はこう聖書でもなんか何にも頭に入ってこないし、なんか棒読みしてるだけなんだけど、30分ぐらい読んでると御言葉がぐーっと入ってきて変わっていくって。これはあの分かる人は分かると思います。へーと思う方はやってみてください。必ず体験しますから。でそうなんですね。でこう自分自身で頑張って祈るとかそういうんじゃなくて、自分で知性を持っていることは大事なんです。誤解しないでください。知性を持っていることは大事なんですけど、もう頭が回らない、どう祈っていいかわからない、もうどうしようもないっていう時に、聖霊はその私のために祈ってくれるんですね。で聖霊と共に祈る、あるいは聖霊において頼んで祈る、あるいはもう聖霊に任せて祈るっていうね、これがね実は恵みなんですよ。実はそこから祈りは始まるんですよ。そこから逆転が始まるんですよ。でそこまで私たち追い込まれることがあります。でもいや、そこからが勝負っていうか、そこからが始まりなんですよね。である方は今ね、もう祈る力もないわとかね、祈る言葉もないとかですね、思ってきてるでしょう。よかったですね。あなたのうちに聖霊がおられるんです。この方があなたのために祈ってください。この方と共に、あるいはこの方に任せて祈るってね、一番簡単なのは威厳で祈り始めることです。で威厳がない方は求めてください。でそうでない方はね、こう深い埋めきによって、聖霊が深い埋めきによって祈るとかって書いてあるんです。これが一つなんですね。で、もう一つはね、次がね、27節では今度は自分のことじゃなくてね、愛する人とか誰かのためなんですね。人間の心を探り極める方は、ね、これ聖霊のことですけども、神様あるいは聖霊ですね、私の心を探り極める方、神様聖霊様は御霊の思いが何かをよく知っておられますと、ね、御霊様は何を思っているかと。でなぜなら御霊は神の御心に従って聖徒とクリスチャンのことです取りなしてくださるから。もちろん自分も含みますけど、他の人のために祈るときにどう祈っていいかわからないことありませんか。本人の願いを祈る、よくね、あれ自分の願いの、例えば私が妻とか子供のために祈るときに、妻の願っていることを祈る、子供の願っていることを祈るっていう一つです。次、私の願っていること、私が妻に願っていること、私が子供に願っていることを祈るって、ね、でもどっちもなんかこう祈りが行き着いたり、なんかこうなんかこう壁に当たったり、なんか答えられてないっていうか、なんかこうね、時こう分からなくなるんですよね。その時、ね、御霊が、あなたの人生の御霊が、その妻でも子供でも他の人でもいいんですよ、その人のために御霊が祈られる祈りがあるんですね。でその御霊様は神の御心に従ってだから、本当に神の御心に従って祈ってくれるから、その御霊と共に祈ると本当に神の心に従って祈りができるということなんですね。で私ね、よくね、いろんな人と祈るときね、祈ることに手を置いてるときにね、最初に祈るんで、これ本気で真剣に、イエス様、この方のためにイエス様が天の御の座で祈ったり、その取りなしの祈りを今私に与えてください、御霊様導いてくださいっていうのを、これ本気でね。そしたらね、祈りがね、最初それで言うんで祈り、大体バラバラバラって、でしばらくして祈りがぐーっと導かれてきてね、予言的な祈りになるんです。結構ね、それはね、こう自分が考えた祈りじゃないんですよね、導かれる祈りなんで、この祈りってよく答えられるんですね。的をつくんですね。なぜかって言ったらね、こう本当にイエス様からなんですね。で先日もですね、ヨハネ君が 今日聖書厚木聖書キリスト教会で初めての礼拝していると思います、ね、あの皆さんからなんかお祝いもらったそうなんですけど、私が取ってあげたマイレージの切符を忘れていって、37,770円の全く正規料金の飛行機切符を買っていきまして、すっからかになりまして裸一貫で行きましたので、今頃厚木聖書キリスト教会でね、紹介されていると思いますけど、まあ、明らかに証を聞いたら御心だと思うんです、ね、しかしいいですか、そう分かる知性はね。で、私は父親で牧師でしょ。で、彼が箇所まで言いましたよね、とどまれってこう促しが最初あったと、嫌だと思ったと。でもし本当にとどまれと言われたら従えない自分がいた思いますよね。そんなに長崎教が嫌なのかって。私牧師ですよ。分かりますか。ね、本当に長崎教会に感謝してるって言いながらもういたくないってわけでしょ。分かりますけどね、やっぱ旅立ちたいから分かるんだけど、やっぱ私としてはですね、私以上に妻はもっと大きいと思いますけど、やっぱりそのもっと伝えることがあったなとかね、あ、これいよいよ長崎教会これからね、主の軍の将が来てね、群れ全体も長崎教会もはっきりし、今年に大きく神の動きが始まると思ってるんですよね。勝負の年だと思って、さあ勝負っていう時にですね、皆さん私は息子だからといって殉教生涯の賛美を任せたんじゃありません。そう思ってる人は神を見てません。私はっきり使命と飯があると思ったから任せたんですね。でそれは一緒です、どの人でも、能力や賜物も大事だけど神の飯があるかどうかなんですね。でそこで立たせたんですね。そしたらね、そこまで任せた人がね、正直からもさよならって言っちゃったわけですね。でいいんですよ、御心だから全然いいんですよ、いいんですけども、やっぱりですね、こう祈るときですね、知性とか感情は邪魔をするわけですよ。ほらそうですよ、やっぱりそのときに本当に聖霊様に、あ、聖霊が望まれている祈りを、本人が願いでもない、私の願いでもない、聖霊が彼の人生に用意してる祈り、願いを教えてくださいってこうね、祈らないとね、祈りができなくなるんですよ。なかなか誰かのために問いなしに答えられてない人、その人の願いかあなたの願いじゃないですか。本当に御霊様の願いを祈るってのはね、まあ、威厳で祈り始めて御霊に求めていくんですね、これね。でその時答えてくるんですね。で感謝も一緒なんです、実はこの後感謝もできます。何かというと、感謝してもすぐに答えられない、賛美をしててもすぐ答えられない時に、実はその時にこう本当に御霊様に導かれる感謝、御霊様に導かれる賛美に神は持っていくんですね。本当に聖霊が導く感謝と賛美になったとき、逆転が始まるんですよ。で、それで今日のところなんですね。もうよく知っておられる ね、神を愛する人々で、神様を愛する人々って、ね、で、これはよく言われるように、神を本当に愛する人は従う人だから、まあ、従っていく人々なんですけども、面白いのは、すなわちってことは、まあ、イコールと言ってもいいんですけど、神のご計画に従って召された人々のためにはって書いてあって、神のご計画に従って召されたっていうのは具体的にどういうことだったら、神の計画があるってことなんですね。皆さん知ってますか、あなたの人生には神の計画があるんです ね、やっぱり街道変わりましょう。みんな眠たそうだから、いや申し訳ないですね、眠たい説教者できなくて本当すいません、謝ります。みんな眠たそうだからね、やっぱり説教者は悲しいですよね。で、何かというとね、一人一人例外なく神の召された召しがある計画があるわけですよ。素晴らしい計画が、特に終わりの時代に、ね、だけど、ね、携帯が警告しましたね。ね、ところがね、召されたっていうのはね、これは救われたっていうのは、だから救われた人には例外なく神様の方は計画を持ってるんです、素晴らしい計画を。ところがその神の召された計画に従ってって書いてあって、それに私たちが応答するときに、その計画に応答するときに、その計画に入っていくときに、その計画に入っていくためには従わないといけないんですよ。入っていくときに、すべてのことは益になる。くだらないと思えたことも、マイナスと思えたことも、罪さえも悔い改めたら全部益になるって書いてあるんですね。神の国に入っていくなら、とかね、いや、クリスチャンはね、本来みんな神様に救われたクリスチャンは、神様の計画があるから、その計画に生きれば全部益になるんです。例外なくエコ益なんかありません、絶対ありません、神様の方には。ところがね、神の計画にね、生きてるかどうかなんですよ。だってすごく全部益になってる人と、 なんか益になってそうだなという人と、どこが益になってるという人がいるわけですよね。そう思いませんか。クリスチャンの話をしてます、ね、なぜかというと神の方にご意見がないんです。神の計画が私たちに入るかなんですよね。で神の計画に入るときにね、実はね、私はそこで従うかどうか問われるんですよ。神を愛する人々、本当に神様を愛している人は神様の願うところ、神の計画に入っていく。でさっきのところと一緒でね、こう自分のこう思いと神の思いは違うから、例えば、まあ、私はパウロ牧師で言えば、パウロ牧師はね、祝福もいっぱいあったけど、進学校入った時に半年経ったカリスマになって、もう1対70くらいになってね、全てのチャペルの説教はカリスマ批判でパウロ牧師を責めてくるわけでしょ。でここにいても卒業できそうにないと思ったら、アメリカ行きたいと思ったわけですよ。みんな行ってるし、ね、で行こうと思ったら神様はっきりとどまれって言ったわけじゃないですか。で理解できないわけですよね。で卒業できる可能性もなかったわけですよね。ところが神様はっきりとどまれって言うから、理解できないし、いてもこうひたすら批判されたわけで、ね、進級も卒業も危なかったのに、でもとにかくいたわけですね。そしたらそれがなかったら予言の本出しないでしょうね。それがなかったら今カリスマの働きの飯を受けてないでしょうね。つまり神の計画にとどまった、神の計画に入ったんですね。で結構ね、神の計画の中に入っていく人とね、神の計画をねしないで自分の計画に生きる人がいるんです。自分の計画に生きている方は全てのことを働いて生きとはなることとならないことがあります。御言葉は怖いほど真実だから、御言葉の通りに働きます。ここでね、神の計画に生きるかなんですよ。でさっきの話戻りますけどね、そうは言ってもね、神の計画に従えないんでね、だから御霊によって祈るんです。御霊によって祈るときに計画に入っていく力とか導きが与えられる。自分の願いに乗ってるときっていうのは、ね、自分の願いどんなによってどんなに感謝しても答えられないときあるじゃないですか。でもそのうちにこう本当に神聖霊様を助けてくださいって言ってるうちに、聖霊が導く祈りに行くときにありませんか。どんなに感謝しても、ね、あっちでも証しを行く、こっちでも証しを行くのに、こんなに感謝しても何も変わらないなと思ってるときに、どうしてですか神様って言ってるうちに、最初は自分こうね、こんだけ感謝したんだから答えてください、こんだけ感謝したんだからなんでだろうって言ってるうちに、だんだんだんだんこう聖霊様行きながら祈っていくうちに、祈りが変えられていきませんか。御霊によって、御霊によって、あ、御霊によって祈りが変えられたことの経験のない人、あなたはまだ神様の奇跡を体験してないでしょ。御霊によって祈りって変えられるんです。もちろん私が願った通り答えることが山ほどあるけど、祈ってるうちに祈りが変えられていくんです、御霊によって。でね、本当に御霊と一つになった時に逆転が起こるんですね。これはですね、で神の国に入ることがあるんですよね。で入ると全部益になる、ね、例えばパウロさん面白いこと言ってましたよね。いつも歌謡曲が好きでね、歌謡曲が好きで歌が好きでね、なんか2時間ぐらい歌ったってちょっと真似できないんですよね、古い歌すぎてね怒られるでしょうけど、ちょっと私知らないんですよね、あそこまでね。なんかね、それでこうね、でそしたらパウロ牧師海外行くでしょ。日本ではそんなしないんけどね、海外ではね、大きな声で説教するんです。特にクルセードの時、クルセードって外でやりますからね。で、まあ、マイクある時もあるけど、マイクない時もあるんですけど、こう右から左まで動きまくってですね、必ず右から左まで来て、最後は真ん中でね、後ろから前に出てきてね、でこう上にから手を上げてね、でこう一回表してこうやるんですね。真似してもいいんですけど、もうパターンで3回ね、神は生きておられます、生きておられます、生きておられますとか言うんですね。で癒されます、癒されます、癒されますってやるんですよね。すごい大きい声なのね。それを一日やるわけですよね。声枯れないんです、全然枯れない、まあ、通訳者はね、血吐いたりね、声出なくなったりするんです。あれは普通じゃないですよね。でもいつも言ってるあれ、毎日2時間歌ってたからですね。何の得にもならない、何にもならないと思ったことが益になっちゃったわけですね。で真面目な方ではね、作家になろうと思って書面書いてて、これ作家にならなかったら何の得にもならないなと思ってたら、今益になってでしょ。面白いですね。でくだらないことでね、私もね、なんか嬉しいことがあったんです。くだらないことですよ。だから皆さん、くだらないと思ってくださって結構です。私にとって嬉しかったことがあったんですね。私、神に従って長崎に来たじゃないですか。ね、はっきりもう明確に頃だったからね、長崎来たじゃないですか。で私ね、すいません、野球興味ない方はね、ちょっと我慢して、私南海ホークスっていうね、昔あった球団のファンだった、大阪の超マイナーな、 九州の人は分からないと思います。テレビに映ってないから、ね、で超マイナーな球団があったんですね。で私はめちゃ好きじゃなくてマイナーが好きなんですけどね。で南海ホークスのファンだったの。南海ホークスが潰れたで私は南海ホークスの宿敵西鉄ライオンズのいる九州に来たんですか。で私思ったんですね、わ西鉄ライオンズのファンが多いやろうなと思ってね、南海ホークスのお話はしちゃいけないとか思ってねいや真面目に思ったんですよね。野球ファンというのはそういうのに関わるから ね、 でねそう思って来たんで私が来た翌年1988年私は来たん89年に西鉄ライオンズのいた福岡にホークスがやってきたんです。いや皆さんね、それがどうしたと思うでしょうけどね、ライオンズのところにホークスが来るなんてね、絶対ありえないですよ。普通、宿敵ライオンズのところにホークスが来ちゃったんですよね。それで、福岡、まあ、当時は大ホークス、今はソフトバンクになりましたけど、どうでもいいでしょうけど、私はね、びっくりしたんですよね。ああ、これでホークスの話ができる。私はホークスファンだって言えるってね。いやくだらないと思うんでしょうけどね、私なんかね、神様ってのはこうそういうことまでも全部やってくれるなと思ってね、まあ、すごい自分中心と思ってでしょ、思ってください。全部平気になる人にとってはね、本当にそういうことが起こるんです、いくらでも。皆さんいいですか、本当に神様の計画の中に入るとくだらないこともすごく大事なことも全部平気になっちゃう。犯した罪さえ悔い改めてきませんよ、悔い改めると益になっちゃう。益っていうとね、利益の益を考えるから祭殿、善になっちゃう。言語的に言うと祭殿になるんですね。これなんですね。でその時の鍵は感謝して喜ぶことなんだよね。それを信仰を持って必ずそうなることを信じて本当に感謝していること、一つは神を愛している、従っていることになるから一つあるし、そこに立っていることになるからもうね、神様を喜ぶことなんですね。でなんね、こう本当に神様を感謝し喜ぶときね、祭典が起こるんですね。で喜んでるうちに、喜んでも何も変わらなかったらどうしたかなってご主人に聞いていくと、御霊が導かれる感謝、御霊が導かれる喜びって起こってくるんですね。そうなるとそこで逆転が起こってくるんですね。でそれをね、ぜひ知っててほしいんですね。で、あ、そうそう、大事なこと言わせてた、なんか人と落としてると思ったんだ。実は先週ね、蒼天祈祷会でね、前順番にね、牧師が説教してるんですよ。そうそう、人と落としました、一番最初に、ね、これがなきゃいけないんだ。あと金曜日の日にね、酒井牧師がメッセージされたんですね。でその時ね、こうやったんですね。酒井牧師は毎日さんが生きている時に作っていた、ファンデーションオブプレイズっていうね、賛美の土台っていう、まあ、宣教団体があって、そこから英語のなんかニュースレターが毎日送ってくるんですけど、そこに入っておられて毎日送ってたんですね、英語でね。でマーリンさんが天に召されてからはそれでも毎月送っていくんです、昔のやつを。もうマーリンさんの新しいのないけど、昔のやつをね、こうピックアップって送っていくんですって。そしたらですね、なんと先週何を送ってきたと思いますか。2006年3月の号を送ってきたんですって。何が書いてあった。グレートジョイって書いてあったんですよ。もっと驚いてよあ、そうなんていう感じしないで。だって私今回2006年のグレートジョイでものすごい方を受けて、面白いのは3月に送ってきたんじゃなくて、で私がそのことを帰ってきたから証しをして、で先週またその話を正解でもして、わざわざビデオ見てもらって、そしたらその週に届いたんですよね。でそれが2006年の3月 の、 ファンニュースレターでグレートジョイだったんですよ。ここまで来るとね、神が今グレートジョイって言ってること分かりますよね。そう、最初にこれって説教に入ることだったの感謝します、ね、何かというとね、明らかに神様今ね、グレートジョイ喜びなさいって言うんですよね。永遠を喜び、グレートジョイってのはね、おいしいものを食べれた、私はチョコレートを食べれたっていう喜びじゃなくて、永遠を喜ぶ、救われたことを喜ぶ、命が与えられることを喜ぶ、許されてることを喜ぶ、永遠を喜ぶんですよね。でその本当にそのことがグレートジョイのことが書いてあった。でそれでところがグレートジョイに至るにはどうしても私たちはね、さっき言ったようにこう肉ではもう感謝できない、自分の頑張りでは感謝できない、賛美できないってところに追い込まれることがある。でもその時そこからね、うちに住んでる精霊と共に、あるいは精霊に委ねて精霊様に感謝と賛美を導いてもらうんですよね。でこれは答えられるんです。これは逆転が起こるんですよね。でやっぱり同じ争点でね、先週ですね、 火曜日はトシヤ牧師の担当なんです。皆さん火曜日来てください。トシヤ牧師は最近変わりました。聖霊なのかあやさんなのかわからないけどでですね、何かというとですね、彼はね月曜日夜勤なんですね。で夜勤で火曜日早朝に来て、まあ、火曜日また日勤もあるんですね。超ハードですけど、でその日来られてこういうメッセージをされましたね。月曜日夜勤で行ったんですってね。そしたらその前の人がですね、なんかちょっとミスかなんかして、そのミスしたことを解決しないままもう投げやりで行っちゃったんですって、ね。まあ、無責任という無責任ですよね。あれ、そういうことがあるとやっぱりね、こう困るじゃないですか。こう次引き継いだもん、もっと困るわけですね。ね、で肉の年は牧師とかつての年は牧師だったらですね、こうなるわけですね。とかですね、今の年は牧師は御霊に満たされているわけでありますね。で肉はと思ったけども、あ、感謝しようと思ってですね、感謝したんですね。そしたらいいこと起こらないんです。感謝してるのに電話かかってきたんですよね。電話かかってきてですね、言われますね、彼がバイ、まあ、ちょっとオンラインしてバイト先も言いますが、そのバイトしてる、ね、お店の、ね、その前にね、若者が騒いでるからね、ちょっとうるさくて仕方がないから静かにさせてくれって前のマンションから電話かかってきたね。それで彼は、あ、分かりましたって言って店の前に行ったら誰もいないんですね。えっと思ったら隣の焼肉屋の前なんですよね。でまあ仕方がないからちょっと、ね、言われたから隣の焼肉屋まで行ってね、でその若者たちがいて騒いでるって感じじゃなくて普通に喋ってるんですって。ただ遅いから時間が夜それでまあちょっとうるさかったんでしょうね。それでまあ店長にね、あ、すいません、ちょっと静かにしてもらえますかってこうお願いした。それで戻ってきたんですね。そしたら電話がまたあったんですって。ありがとうじゃないんですよ、叱り方が優しすぎるって見てるんですね、わたわた注意の仕方まで見てるんですね。そんな注意の仕方が優しすぎるっていう、お怒りの電話がかかってきて、すいませんでしたって言ってですね。でですね、ちょっと前のトシヤ君だったらここで切れるんですけども、切れないんですね。ね、ああ、もうこれは喜ぶしかない。ハレルヤとか言ってたらですね、もっとそういうことが起こるんですね。これは次、私ね、ここまではまあ、ね、それぐらい超えてほしいのに、この次は答えだと思うんですよね。店の上司、店長がやってきたんですね。言われましたね、社会保険に入ってるんですね。社会保険は国民健康保険からしたらすごくいいんですけど、社会保険に入ってる。そしたらね、社会保険の制度が変わってね、今月から月2万天引きするって。いやー、これは答えますよ。月2万天引きされたら、アルバイトで時給で働いてる彼にとってね、これはすごい答える。正直の時ね、うわー、これは答えたろうなと思ったら、彼はですね、と思って落ち込みそうになったんだけども、そこで思い出した、グレートジョイ本当に思い出したんです。でもグレートジョイと思って喜ぼうの時喜べないから、もう賛美するしかないから、声は出せないけど心の中でね、こう歌いながら、心の中で歌いながら、もう歌わないではいられない歌いながら喜んでたんです。そしたら店長に言われて、そうですね、松本君明るいねってでここから逆転が始まるんですよね。精霊と一緒に喜んでたら、ここから逆転が始まる。電話がまたかかってきたんですよ。普通これはかけてこないと思うよね。さっきかけてきた、またかけてきた、えっと思ったらね、さっきはなんかいろいろ言ってすいませんでしたっていやいやいや、こちらこそ。でここでまたですね、そうですよなんて言わないですね。いやいや、こちらこそ、でこうね、こういろいろって丁重に対応したんですって。オンラインで全国で聞いてる皆さん、年は僕じゃ変わりましたので、ぜひ会いに来てください。ね、それでね、その時に、それで終わらないんですよ。それで帰る間際になった時にですね、店長がまた来て言うんですよね。そういえば、アルバイトの更新をしてなかったねって、ちょっと更新の契約をちゃんとしようって言ってね、はいって言って契約に行ったらね、何も言ってないのにね、時給が上がってたんですって。で、これはね、バイト生にとっては決定的な、長崎安いもん。ね、もし政治家の皆さん聞いてる人がいたら何とかしてください、ね、かわいそうですよ、時給安すぎるから。で、ね、これね、これね、時給上げてくださったって。いやー、見事ですよね。で、まあ、これは短いサイクルですよ。これすごく短いサイクルなんだけど、まあ、先週あった生々しい証ですよね。ほいでものすごくね、幸せそうに証しておられました。想定の時にあんなに明るく元気に説教したもう年は久しぶりですね皆さんですね、グレートチョイスですよね。だってその特に、社会保険のことを聞いた時、彼は これ分かります。私もこれは答えるんです。結構間近ですね。その時にね、でもね、もうグレートジョーしかないと思ったんですって。思ったけどできないですよ。だからもうこの中で、ああ神様って言ってこう聖霊様に助けられて賛美してたわけですね。グレートジョー。そこから神が働き始めたんですよ。だからですね、肉にできなくなることありませんか。いや頑張ってるんだけど時間が長くつくと肉の頑張りってもうできなくなるでしょ。切れませんか。肉の頑張りなんて続かなくなるでしょ。あるところで落ち込むことなんて何にもありません。そっからが勝負です。てかそっからが勝負なんて言っちゃいけないな。そっからが聖霊の出番です。そっからがクリスチャンの醍醐味。そっからクリスチャンであることの祝福で、ある方はそこからがクリスチャンの祝福なのに、そこに来た時にその聖霊様と行かないで、こんなに感謝してる神様何言ってるの、神様何言ってるの、神様何言ってるの、ところがあるわけですよ。だからその祝福を受けられない。あなたは肉で一生懸命頑張って感謝して、肉で一生懸命感謝してハレルヤーってこう言いながら、肉で頑張ってる時、特徴はね、ああ神様ありがとうございます、感謝します、ハレルヤー、あなたは素晴らしい、またですか神様、ああありがとう神様、感謝します、こんなに感謝します、ハレルヤー、あの人に私も感謝しますよ、ハレルヤーってこうなるんです。またですか、いつですか神様、いつですか、今ですか、いつですか、いつですかって聞くし、あの人に私もしてるわってこう人と比較する、時を設定する、もうこれが肉で頑張ってる人の特徴。もしそうならあなたは肉です。それは肉では続きません。肉ではまだ起こりません。でもう力尽きるでしょう。どうして神様、もうちょっともうとっても感謝する気持ちもないし、わあという時に聖霊様助けてよってこうやって聖霊様のところに行くとでね、どうしようもないからここで威厳を使うんですよ。最初はなんか怒りっぽい言うんですよね。それでもいい御霊様が導いてくださるし、そして聖霊の御霊が賛美し始めるとね、御霊が導き始めるんです。御霊が導き始めて御霊と共に祈り始めるとね、御霊が導く祈りは自分に関しても愛する人に関しても御霊が導く祈りは御心に沿ってるから答えられてくるんです。で今日ね、その28節もう何回も説教してるんだけど、この26と27をしっかり語れって言われたんですよね。本当に御霊により頼んで御霊様に導いて、だって聖霊いらっしゃるんですよ。例外なくイエス様を信じた人はいらっしゃるんですよ。感じようと感じまいとあなたのうちには生きとられるんです。その聖霊様と共に感謝を始め、聖霊様と共に賛美を始めていくときにね、本当に聖霊様と賛美し始めるとね、もう賛美してること自体が、あもういいや神様なんとか来ても決まってるから、もう任せますってお分かりになってくるんですね。感謝してると感謝の内容変わってきます。そうするとね、神の手が動き始まる。だって年下牧師はね、2万円ですか、こういうことなんて、もう時給上げてくださいよってね祈ってないでしょね、ああってね、で、あのなんださっきの人はもう感謝しますってね、カチンとくるけどありがとうございますってね、まあ、婚約したから許してやろうとか、そういうことじゃないでしょ。聖霊様と共に行くとね、逆転が起こるんです。ではね、肉の限界を感じている方、肉の壁にぶつかっている方、全然まともです。よく頑張りました、あなたは努力家です。努力すること自体はいいことです。でもそれでは見れない世界がある。そこから今度は本当に御霊様と共に、本当に賛美も感謝も自分の肉ができない、聖霊様助けてくださいって、御霊様一緒にあなたの導きの中でやらせてください、御霊様ってこう言って、まあ、一番簡単なのは何でもいいです、威厳で祈ること。それができなかったらこう、あるいは威厳で祈りながらこう、ね、こう日本人なら日本語で、英語が来たら英語で、その自分の一番理解できる言葉で威厳とともに御霊と一緒に賛美始めると、導いてくださる祈り、感謝と賛美があるんですよ。で今私が言ってることは、ね、ある方は分かります、ある方はよく分からないと思う。これから始めてください。聖霊が祈りはね、いいですか、祈りの説教を、感謝の説教を100回聞いても1000回聞いてもダメなんです。いいんだけどダメなんです。あなたが感謝し始めない限り、あなたが祈り始めない限り、いいですか、あなたが実際祈り始め感謝し始めると、聞いてたことがあなたが体験し始める。神にエコヒーなんか本当にない、絶対ない。でもそれを聞いたことをあなたが聞いただけでも本当に生活の中で始めると、生活の現場で始まってくる。職場で、バイト先で、学校で、家庭で、 ある方は教会が現場でしょう。そのあなたの生活の現場で神様の技が現れ始めてくるんですよね。で現場が一番ね、肉が動く、肉ではもう太刀打ちできなくなるところなんです。でもその肉が太刀打ちできなくなったその現場で本当に聖霊様と共に感謝をし聖霊様で賛美をすると神の手が動き始めるんですね。で今年はですね、このグレートジョイでですね、一緒に証しをいっぱい受けましょう。いや楽しみなんですよ。私神様言ってきたからね、グレートジョイってね、ここまで言ってくれたことは何か用意されてることがあるんですよね、きっと。なんかで、あの証しができたらね、あの私の秘密にしないで教えてくださいね。あのご自分で証した人はあの証しさせてあげますし、あのすいません、その証しをいただいて、あの九州中で あちこちで話させてあげます。他の人に喜び分かっちゃうために、はあ、これ本当におりますよ。私自分の人生にも期待してるんです。はい、私ちょっと今日特別な日なんですけど、私はまあ特別な日なんですけど思ってることなんですね、まあ、肉では限界だなってね。本当に聖霊によって感謝して、聖霊によって賛美して、何が起こるか楽しみやなと思ってんですよね。で皆さん、これからお互いそういう証しをねたくさん見ていきましょう。家庭の中で、職場の中で、学校の中で、教会の中で、神様はそれをより頼んで聖霊を共にする人には例外なく表されます。それをね、一緒にね見せていただきたいと思います。まあ、今日はここまでにします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きとれる神様で、いろんなところでいろんな人が、ある方はすごく長いスパンで、ある方は恵みによって短いスパンで神の技を見てきましたけれども、確かに私たちは感謝をしたり賛美をしたりすることも何度も聞いていて、もちろん喜んでするんですが、あんまり長くなったりすぐまた起こらないと、正直言ってもう力尽きることがあります。で皆様、私もちろん聖霊様は尽きることがありません。本当にその聖霊様と一つになって、聖霊様にも委ねて、御霊の導きの中で、よく分からない時は威厳で祈りながら感謝をし、主を褒めたたえ賛美をしながら進ませてください。理解できないことがいっぱいあります。分からないこともいっぱいあります。もうなんか感情は伴えないこともあります。でも本当に御霊様と共に行く時に、あなたは賛美と感謝を与え、そして本当に神の計画の中に私たちがとどまり従うことができるように、あなたは助けてくださいますから、全てが益になるということが本当なんだということを私の人生に表してくださいますから、それを共にということができるようにとどめ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは答えられませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天皇様、一人の心からの願い求めに、あなたの御手を伸ばして癒しを与え、解放を与え、勝利を表してください。解決を与えください。奇跡を表してください。主イエスキリストの皆によって命ずる心と体を癒されよ。イエス様って心と体を治れ。イエス様によって心と体を癒されよ。膝の痛みに触れてください。あと腰の痛みに触れてくださって、今腰と膝を完全に癒されよ。最近急に歯が痛んでる方、その歯に触れてください。その完全に癒してください。歯の痛みをイエス様って見せる、消えてなくなる。境内のことで今祈ってる方いらっしゃいます。あなたの祈りは聞かれています。まだ答えが見えてないんですけれども、なんかもう私が祈ってもダメなんじゃないかってちょっと落胆する人はいますけど、落胆する人はありません。あなたに聞かれています。忍耐強く求め、かつ感謝をしなさい。誰かを恨んだり誰かのせいにしてはいけません。徹底して感謝しつつ求め続けなさい。あなたには聞かれています。もうしばらくの忍耐の後に、あなたは神の助けの完全さを見て驚くでしょう。 この人は変わらないんじゃないかと思ってた人がいるんですけど、その固くなな人の心が溶かされる時が来ています。なんか促しがあることに単純に従いなさい。もう今までやったからもうやってもダメだと思わないで、促しがあるなら踏み出していきなさい。今まであなたは自分で一生懸命だったんですけど、もう諦めてしまったというか、もう疲れてきたんですけど、今度はなんか内側からそれでも来るんですが、あなたはもう今まで一生懸命頑張ってダメだったんで、いやもういいと思ってるんですけど、今度はあなたじゃありません。精霊が内側から促しているので、踏み出しなさい。その時奇跡が起こってくると知られます。あらばらばらばらばらばら、イエス様ありがとうございます。あなたは一人一人に触れ働いてくださっていることをありがとうございます。イエス様の名前によっていたします。アメン。そうそう、すいません、もう一つ証し忘れてた。この証しはすごい感動的な証しなんですけど、久留米行った時にね、山下さんという方がいらっしゃるんですけど、その方がおられてて、その方のためにお祈りした時にすごい主が導きがあったんですね。そしたらその島原があったんですけど、島原ちょっと私行けなかったんですけど、島原に来てくださって、そして島原の集会の後にお姉さんのところに行かれました。がんで、がんが癒されたわけじゃないけどまだ伸びてる方、イエス様を信じました。あのずっと 2年かな、もうあと余命数ヶ月言われて、今2年ですけど、2年ぐらいかな、ちょっと正確な数字忘れましたけど、イエス様を信じたんですよね。それで、はっきりイエス様を信じたんですね。神様に感謝をしたいと思います。それで、皆さん、救いのってる方ね、その日は突然やってきますので、本当に死に期待してほしいと思います。で、ね、ちょっと私はいなかったんですけど、お姉さんが言ったら、今までどんな言っても救いに関してはダメだったのに、イエス様を信じて受け入れたんですって。よかったなと思いますよね。で、その人の入った施設があるんですけど、その施設に来週島原ゴスペルクラブが行くんです。もし私が行った時に救われると期待したら、行く前に救われちゃった。私不信仰、行った時に救われるんじゃないかと期待してたんですけど、行く前に救われちゃった。いや、まあ、神様ってすごいなと思いますよね。だから本当に主に、期待してほしいと思います。はい、それじゃあお立ちください。ハレルヤ賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせを私から、受付の人、手法持ってきて。